4番山口俊夫君。通告3番2番議員山口俊夫です。質問通告書に沿って町長へ質問いたします。最初に四季川の防災減災対策について質問いたします。今から約10年前の平成27年6月11日、嶺北町ではこれまで経験したことがない集中豪雨に見舞われ、町内全域にわたり崖崩れや河川の氾濫等が発生し、大災害を被りました。嶺北町にある大竹観測所の雨量データによると、午前4時の10分雨量が11ミリ、8時の1時間雨量が74ミリ、午前6時から9時までの3時間雨量は150ミリを観測しております。この大雨により四季川に架かる天神木橋のすぐ下流にある三九郎堰が決壊したため、大量の濁流が四季交番横から県道四季円通寺線を越えて今夜町方面へ流れ出し、水田からあふれ出した水が今夜町の民家に押し寄せ、床上浸水被害が発生しました。また三重川にも四季川からの濁流が流れ込み、護岸すれすれまで水位が上昇しました。四季川の河川管理者である熊本県は、平成27年6月11日洪水時の最大水量毎秒約90立方メートル推計でございますが、を参考に目標流下能力を現況の毎秒約50立方メートルから毎秒130立方メートルまで流せる新たな河川改修計画を策定し、平和橋より上流500メートルまでの区間を第一工事として、令和5年度から護岸のかさ上げ、仮称切り下げや敷橋掛け替えに着手しました。この第一期河川改修工事が完成すると、河川の流下能力が格段に改善し、周辺地域の浸水被害は大幅に減少するものと思いますが、敷川の流下水量が大幅に増加することで、平和橋より下流の漁港区域の水位が上昇し、現状のままでは明神山区や浜野町区の住宅が浸水被害を受けるのではないかと危惧するところです。そこで住民の生命と財産の安全確保を図るために、四季川河口の漁港区域等の防災減災対策について2点町長へ質問します。1点目は四季漁港区域の防災減災対策についてお聞きします。四季川河口にあった旧四季漁港は海岸を埋め立てて新たに四季漁港を建設したことから、漁港施設としての利用はなくなりました。四季川の河口は船だまりとして使用されていたため袋状となっており、出口は四季漁港道路の橋脚建設により以前より狭くなっています。そのため洪水と大潮の満潮が重なれば一気に水位が高くなり、勢いを増した濁流が護岸を越流し、周辺住宅地に浸水被害を発生させる危険性があるのではと思います。周辺にお住まいの方のお話では、高潮が発生すると雨水管の排水口から海水が逆流し床下まで浸水するとのことです。また台風等で海が大しけになると湾内にも高波が押し寄せ、川の水位が高くなり、濁流が護岸を越えて浸水被害が発生しないか心配するとのことです。そこで嶺北町でも県の四季川河川改修計画に合わせて四季漁港区域の護岸等改修計画を策定し、仮称の掘削や利用されていない物上げ場等の撤去、雨水管等からの逆流を防ぐフラップゲート等の設置を実施すべきではと思いますが、町長の考えをお聞きします。2点目は敷橋上流に設置されている雨水排水溝の移設についてお聞きします。大雨が降ると敷橋のすれすれまで水位が上昇し、ものすごい勢いの濁流が 敷橋のすぐ上流にある薄い排水溝に流れ込み、天神菊から馬場区間の敷中央線の側溝を流れる薄いが逆流し、周辺住宅地の浸水被害が危惧されます。そのため浸水被害を防止するための対策として、敷橋架け替え工事に合わせて薄い排水溝を敷橋下流に移設できないか熊本県と協議されてはと思いますが、町長の考えをお聞きします。次に光ファイバー網の利活用について質問いたします。令和5年4月から民間のインターネット通信を活用してスマートフォンやタブレットへ町の防災行政情報を配信する嶺北よかなびの運用が開始されました。住民の皆様からは告知端末で聞き漏らした情報も後で確認ができ、特にお悔やみ情報は役立っていると好評です。新たな配信サービスの開始により、平成23年4月から総務省の地域情報通信基盤整備推進交付金事業を活用し、総事業費10億円をかけて整備した嶺北光ネットワークサービスは令和7年3月末で終了し、各家庭に設置した IP 告知端末機の無償回収が始まりますが、全世帯に接続している光ファイバー網の今後の活用方法等についてての考えを町長へお聞きいたします。以上で一般質問を終わります。町長の答弁に対して一問一答方式により自席にて再質問させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
町長。
ただいまの山口議員のご質問に答えさせていただきます。まず1項目目の敷川の防災減災対策についての1点目の敷漁港区域の防災減災対策についてでありますが、敷川河口部の馬場区と明神山区をつなぐ平和橋から下流域につきましては、敷漁港海岸保全区域となっておりまして、漁港施設として右岸側を馬場護岸、左岸側を港内明神山護岸とし、漁港管理者である嶺北町が管理する施設となっております。馬場護岸においては昭和51年、港内明神山護岸においては昭和53年に整備が完了し、それぞれ49年と47年経過をしております。議員ご質問のとおり、熊本県の敷川河川改修工事が上流部では進められておりまして、また敷漁港海岸においては令和5年度に高野町護岸および敷漁港道路の整備が完了いたしましたので、今後は既存施設の老朽化対策や護岸天場高の再検証、河床の掘削や高柱等の対応につきましても関連予算の獲得を含め検討してまいりたいと考えております。次に2点目の敷橋上流に設置されている薄い排水溝の移設についてでありますが、当該排水溝につきましては敷中央線など町道の側溝排水に加えまして、水路や県道の側溝など複数の排水ルートの排水を集水し、敷橋すぐ上流敷川の右岸側に排出するもので、寸法はかなり大きく縦横およそ 2.4 メーターとなっております。敷川につきましては現在当該箇所施工範囲に含み熊本県により河川改修工事が実施をされておりますが、仮にこの排出溝を下流に移設するとした場合、もちろん県工事との調整が必要になってまいります。その他に町下水道管移設工事との調整や季節排水溝と新設排出溝における浸水防止効果の比較検証などさまざまな課題について現場状況の精査および詳細な検討が必要になると考えておりますので、まずは熊本県と協議を行いたいと思います。 次に2項目目の光ファイバー網の利活用についてのご質問でございますが、霊屋町においては議員のご質問にもありましたとおり、国の地域情報通信基盤整備推進交付金事業を活用して平成23年から霊屋光ネットワークサービスの供用を開始しております。本交付金事業は地理的な制約から民間事業者の投資による情報通信環境の整備が期待できないことにより情報格差が生じる市町村に対して交付されるものでございました。民間事業者の進出が難しいほど採算が取れないと想定された霊屋町でありますが、その後は町担当や関係者の方々の地道な努力によりインターネット契約数を伸ばしまして、当初計画における加入目標500世帯に対し令和7年1月末現在で1461世帯と想定の3倍近くの皆様にインターネット契約を結んでいただいております。今後告知端末放送は終了となりますが、インターネットの利用や光ファイバー網を活用したテレビ再送信は引き続き継続してまいります。しかしながら霊屋町の光ファイバー網は供用開始から14年が経過しようとしており、今後光ファイバーケーブルをはじめとした設備の更新に多額の費用が発生することが見込まれます。このような状況の中、国は令和2年度に高度無線環境整備推進事業の見直しを行い、民間事業者が市町村で整備した公設の光ファイバー網の譲渡を受け、通信速度の増設を伴う整備更新を行う場合にも活用できる補助金を創設をしております。そこで霊屋町といたしましては、町で保有し運営を民間事業者に委託する公設民営方式の光ファイバー網を令和9年4月から民間事業者に譲渡し、設備も運営も民間で行う民設民営方式に移行することを予定しております。令和9年4月からの民設民営化に向け、令和7年度と8年度の2カ年をかけて移行作業を行うことに伴い、令和7年度予算案の債務負担行為に町内情報通信網民設民営化負担金を計上しております。なおこの負担金につきましては、将来的には光ファイバーの更新費用が多額になりますので、それと比較いたしますと、負担金とした方が町の持ち出しとしては少なくと進むというような状況でございます。今議会の予算特別委員会でも改めて詳しく説明をさせていただきますけれども、民設民営化により将来に発生する設備更新費用等の負担を抑えることができるほか、利用される町民の皆様にとりましても引き込み工事が発生する場合の負担金がなくなること、また現在よりもさらに高速で高品質のインターネットサービスを受けることができるようにもなります。採算が取れずに光ファイバー網が整備されていない他の過疎地域と異なりまして、霊屋町では公設で各世帯にまで光ケーブルが接続されておりますので、今後民設民営に移行することによりより高速で高品質のインターネットサービスが可能となります。霊屋町においては都市部と同じ高速高品質の光インターネットサービスを受ける環境が整ってまいります。繰り返しになりますけれども、民設民営化により告知放送サービスはなくなりますが、今後都市部と同じ高速高品質の光ネットインターネットサービスを受けられるようになりますので、将来的には小中学校高校などの学校教育分野や公民館活動などの社会教育分野、また介護や医療などの福祉分野などで活用できないか、民間事業者の知恵もお借りしながら引き続き研究をしてまいりたいと考えております。以上、山口議員のご質問に答えさせていただきました。
一般質問の途中ですが、ここで1時まで昼食といたします。それでは時間前でありますが、皆さんお揃いですので休憩前に引き続き一般質問を再開いたします。 山口俊夫君。
はい、それでは再質問をさせていただきたいと思います。まず四季川の洪水対策についてお聞きいたします。まず冒頭で、修正をお願いいたしたい箇所があります。で質問の中で四季川にかかる平和橋の下流域を四季漁港区域というふうに申し上げましたけれども、町長答弁をお聞きいたしましたところ、四季漁港海岸保全区域というふうに、ありましたので、私の勉強不足でございました。で四季漁港区域というものを、四季漁港海岸保全区域というものに修正をお願いいたしたいと思います。多分私はよく分からなかったんですが、四季漁港が昔あったということで四季漁港区域だろうというふうに安易に質問いたしましたが、多分新しい四季漁港ができた関係で海岸保全区域というふうになったんですよね。いや、じゃあ町長答弁が正しかったですか。四季漁港海岸保全区域ということで、四季川の河口域は、漁港区域から海岸保全区域というふうになっているというのは間違いないですよね。ちょっとそこだけ、はい、もう一回確認を。
南課長、そこ答弁お願いします。
先ほどの四季漁港区域と四季漁港海岸区域のご質問ですけれども、どちらの区域 でもあり、四季漁港区域の中でまた四季漁港海岸区域があるという認識でおりまして、どちらの表記でも間違いはないと思っております。四季漁港が海岸区域の中に四季漁港海岸の保全区域、重複した区域になってますので、2つの区域に指定されている、そこの場所についてはですね。
山口俊夫君。
それでは重複しているということの理解でいいわけですか。はい、それでは四季漁港区域ということでも間違いないということでございますか。はい、な修正はいらない。はい、質問と町長答弁が食い違っていると、後で読み直したときにどういうことだろうかというふうなことが出てきますので、その新しい四季漁港ができてから、私の質問の中を、四季漁港海岸保全区域ということで統一をしていった方が、後々読み返したときに分かりやすいかなと思いますので、そこのところは、議事録の方には、四季漁港、四季漁港海岸保全区域ということの修正を、お願いいたしたいということで、よろしくお願いいたします。はい、それでは、再質問に入らせていただきたいと思います。まず1点目ですけれども、ババ護岸の方にですね、四季礁のプール浴から町道の底を流れる雨水が、四季川に、流れ込む中村川というふうにお聞きいたしましたけれども、そこの排水口にですね、手動式の門扉が、設置されておりますけれども、この門扉の目的と管理状況について、お尋ねいたします。
農林水産課長。
先ほどの、その中村川ですかね、四季橋から約四季漁港側に下流20メートルのところに、四季漁港海岸の、馬場護岸に、ちょうど排水口が出ているところでございます。その奥にですね、陸港が設置されておりまして、これにつきましては漁港の施設台帳には載っておりませんで、管理については現在管理ができていない状況でございました。これにつきましては今後ですね、その周辺と情報を管理しながら、漁港の高潮等の保全施設という位置づけをつけながらですね、しっかり管理を進めていきたいというふうに考えております。以上です。
山口俊夫君。
私現場見ましたけれども、あれがその今手動式で門扉を閉めるような形になってたような気がしますけれども、実際にその先ほど管理状況どうかというふうにお聞きましたけれども、いざ何かあったときにですね、動かないというふうなことがないのかどうか、そのあたりの当然町が設置している施設だと思います。漁港施設台帳にないというふうなお答えでしたけれども、やっぱり町が作っている施設については、それは台帳に記載がないと というのは問題かと思いますので、実際にいざ災害が起きる可能性が出てきたときにですね、すぐ動かせるかどうか、で、まあ、先ほど の改修工事の話もしましたけれども、実際にあるだけで役に立たないと、もうこれも51年か53年か、高潮対策で護岸工事をしたというふうな話、高潮対策と言いませんけど、それぞれ護岸が51年と53年に完成したという、その時に設置されているのであるならば、もう40年近く経っています。で、動かないかもしれないし、その横に雑木が覆ってましたので、まあ、それが支障になってないのかどうかとかというのがあります。で、先ほど中村川というふうに申し上げました。これは役場の OB さんに確認したらですね、あれは中村川というふうな話があったもんですから、最初河川の工作物かなとも思ってたんですけれども、まあ、いずれにしても役場の方の管理には間違いないと思いますので、その点をもう一回再度調査をし、必要なものであるならば早急に改善をすべきかなと思いますので、よろしくお願いいたします。次に、四季川の河川改修工事が大幅に見直しをされましたけれども、まあ、それに合わせてですね、四季漁港の海岸保全区域の施設が、対応できるのかどうかということの、見直し、またそれに対しての、熊本県とのやっぱ四季川との河口域ですから、やっぱ四季川一帯の、防災工事というふうに捉えるべきと思いますので、まあ、そのあたり町と、熊本県との間で、四季川の改修についての協議が行われているのかどうかお聞きいたします。
農林水産課長。
その当時につきましては、ちょっと協議はですね、四季川と、漁港管理者の協議は、行われていないというふうに認識をしております。ただその四季川の流量、その今回のその130ミリ毎秒の流量の算出根拠部分が流れた場合につきましては、四季漁港海岸区域の馬場護岸、用心山護岸については容量は足りているというふうに認識をしております。ただですね、先ほども所長が答弁しました通り、老朽化が進んでおりますので、まあ、一部下がりつつある部分がございますので、そういった部分と合わせて再度、今度は高潮の観点からですね、検証を、実施を図っていきたいというふうに考えているところでございます。以上です。
山口俊夫君。
はい。今、まあ、130立方でも、対応可であるというふうな認識をしているというふうにおっしゃいました。ただ、まあ、冒頭の質問の中でですね、県の河川の流量は50立方を考えた上で今の設計をしていると。で、大体 2.5 倍近い数量がアップしている。で、昭和51年と53年に護岸のかさ上げをしているという関係で、今十分大丈夫かというふうに説明がありましたけれども、一番心配なのはやっぱり大潮の満潮時ですね。普通だったら干潮時はもう海水はない状態で河川だけが流れている状態ですけれども、大潮の満潮時になると護岸すれすれまでと言いませんけれども、相当上がってくる状況です。そこに130立方の河川水が流れ込んできたときにはですね、実際にどうなるのかというふうな心配を持ったところですよ。で、やっぱ平和橋自体のすれすれまで上がってくるとなったときにですね、河川の方は大丈夫としても、それが今度は漁港海岸の袋状になっているところにそれだけの流量が一気に流れ込んできたときにですね、大潮の一番最大の満潮時の潮位を見たときに果たして大丈夫なのかと。で、それとやっぱり今北風が強くなってですね、海の方が白波が立つ時が最近すごく多くなっているような気がします。で、私も先だって北風が強い時にですね、湾内がどうなっているかというふうなことを見に行ったんですが、 やっぱり白波が立ってるんですね。白波が立つとそれだけ潮位も上がってくるという状況であります。で、周辺の人もやっぱりそういう波が高くなって湾内が上がった時にやっぱりどうしても浸水被害が出るんじゃないかという心配される通り、やっぱり海の潮位、潮の方が川の河川よりも強くなってきますので、で海水の上を河川水が通りますからですね、当然潮位が上がれば全体も高くなるという状況になりますので、まあ、そういうことの心配をですね、やっぱり取り除くべきではなかろうかというふうに思います。でやっぱりちょうど57年の6月の大水害の時は山崎町長も総務課長でやっぱりその洪水対策の陣頭指揮を取っておられたかと思います。です、まあ、それで、まあ、町内の全ての地域がどうなってたのかというのは十分頭の中に入っていらっしゃるかと思いますけれども、やっぱり幸いにも、ちょうど潮位を見ましたら、小潮の虹が、3時頃が満潮で9時半ぐらいが最寒になってましたので、一番洪水が出た時はもう最寒に近いところであったので、多分ここの四季漁港の海岸保全区域の湾内は潮がもうなくなってしまったところで、90立方が流れてきても十分耐えられたんじゃないかと思います。もしこれが、大潮の満潮と重なった場合には果たしてどうなっていたのかというのがやっぱり地元の人たちも懸念されるんじゃないかというふうに思います。やっぱり今、嶺北町では過疎祭とかですねを活用して、公共工事、まあ、単独事業を今進めておられますけれども、まあ、記載も、これは借入金でございますので、借入金がどんどんどんどん増えていくとですね、当然財政は、硬直化してまいります。これはもう私が言う前に皆さんの方はもう十分それは承知の上だと思いますけれども、今後ますます大型のごみ処理場の建設であるとか義務教育学校の建設であるとかで、相当借金が膨らんでいきます。いくら過疎債が、過疎債は交付税の住居率が高いと言っても、全額、交付税で見てもらうわけではございませんのでですね、やっぱりそこが膨らんでいくと、一般財源の持ち出しというのは出てまいりますのでですね、非常に厳しい。で町民もやっぱり借金が多くなればどうなったかというふうな不安な気持ちがいっぱいになってまいりますので、ちょうど今、分岐点にかかってきているのかなというふうに思います。まあ、今までは交付税に代わる、借入金の方で賄っていただいて、その分が大きく膨らんでますけれども、まあ、今後は、単独事業が膨らんでいけば逆に交付税も 75% の、参入率というふうな最大ですねというふうなものになってまいるかと思いますので、まあ、その点は、十分注意しながらいけないと思いますので、まあ、そういう意味ではやっぱ補助をもらった公共工事をいかに進めていくかということに、念頭を置いた上で、大規模工事を実施すべきではないかというふうに思います。まあ、そういう意味で今回取り上げたのはやっぱり県が四季川の河川改修工事をこれだけ大規模に見直して行うと、やっぱこれにですね、千載一遇のチャンスだと捉えてですね、ぜひやっぱり県の考え方と町の考え方を一緒になってですね、今のは危ないんじゃないかというふうな観点でですね、ぜひ検討していただいて、まあ、当然波を抑えるためには沖合にですね防潮堤なり、まあ、それか、何ですか、三角の積むやつ、昭和ブロックですか、昭和ブロックの建設で、波を打ち消すとか、まあ、いろんな、安全対策はあろうかと思います。まあ、国も石破総理に代わっても、防災減災には一番力を注ぐというふうなことがありましたので、まあ、研究するという言葉でございましたけれども、やっぱりこの機を逃さずにですね、素早く、 まあ、そのあたりを研究した上で、計画を策定して、公共事業をもって四季川の、霊屋町の担当区域も見直しを行うということをぜひ、町長の時にですね、進めていただければと思います。その方が住民も安心するかと思いますので、よろしくお願いいたします。それについてはもう、答弁はで、ただあと一点、高潮対策でですね、地元の人が薄い管から逆流してくるというふうなことがありました。まあ、実際にそれで、軒下まで水が、海水がだんぶり来るというふうな話もされておりました。で、明神山の方もですね、ちょうど満潮近く見に行ったら、確かに海水がですね、護岸よりも内側に、打ち寄せてきています。で、あるいは確かに高潮の時はもっと高く潮位が上がりますから、その分雨水路からはみ出すというふうなこと、それと大雨の時は当然海水が流れに来ると、海水、水が四季川に流れ込みきりませんので、低いところに、流れ込んで、浸水被害を及ぼすというようなこともありますので、まあ、その点については再度、逆流防止についての、検討をしていただければ、まあ、これについては護岸そのものをするか、雨水路の、流れを見直すかということで、まあ、単独でもその分は可能かと思いますので、ぜひ検討をお願いいたしたいというふうに お願いいたします。次に四季川の四季橋の上流にかかっている、排水溝ですね、 2.4 の 2.4 ということで、まあ、大きい排水溝だなというのは認識してましたけど、こんなに大きいかというのは、ちょっと分かりませんでしたけれども、確かにこの大きさを下流側にですね、そのまま持ってくるというのは大掛かりな工事になろうと思います。ただちょっとですね、地元の人の話聞いたら、少し上流側にプチが向いてるんじゃないかということで、やっぱりその濁流はですね、中に入り込むんじゃないかというふうな懸念を申されておりました。で、57年の6月祭の時にですね、あそこの馬場 の交差点ですね、あそこがちょうど雨水管と排水溝の結節点ぐらいになっているのかというふうに思いますけれども、まあ、あの辺りで雨水がオーバーフローして浸水被害がなかったのかどうか、もしそれがなければですね、まあ、あれだけの大洪水が出た時には、まあ、私がそう思うだけで現実にはないのかもしれませんけれども、やっぱり上からの流れてくる水も相当な水がなってまいりますので、まあ、その分だけでも下流域に流せるようなマンホールでもですね、作るというのであれば、県との協議も、スムーズにいくのかなと思いますので、まあ、やっぱり減災対策のためにも一点、考慮をしていただければというふうに、お願いいたしたいと思います。まあ、これについてはぜひ、前向きにですね、この機を逃さずにぜひ改修に向けての研究を進めていただきたいと思います。次に光ファイバー網の利活用について質問いたします。まあ、約10億円かけて、まあ、これは光ファイバーだけじゃなく、まあ、付属のいろんな関連の施設も含めて10億円をかけて整備したものでございますけれども、まあ、これが平成7年3月で、本もすべて廃止ということになってまいりますけれども、通常の答弁では、まあ、今後民間へ、譲渡するというふうな、回答がありました。まあ、確かに14年経っているということでですね、まあ、あと何年後にはその光ファイバーそのものを、やりかえないかん時期に来ているかというふうに思いますけれども、この光ファイバーケーブルそのものの、残存価格と申しますか、これは補助金とも関連してくるかと思います。で、これを民間に譲渡するというふうになると、まあ、目的外しようということになって、補助金の撤回法上返還義務が生じることになるのかどうか、 というのが一点と、まあ、譲渡に対する考え方ですね。当然無償譲渡にするのか一般競争入札で、まあ、インターネット業者、まあ、キューネットさんであるとかいろいろとドコモさんとかありますけれども、まあ、そのあたりに 一般競争入札で売却をするという形を取られるのかどうか、その点について
お尋ねします。
はい、業界力データ対策室長。
はい、ただいまのご質問ですけれども、まず1点目、光ファイバーの、残存価格があった場合の適化法の適用等がどうなるかというご質問ですけれども、この点につきましては、総務省の方が、令和2年5月に公設光ファイバーケーブルおよび関連設備の民間移行に関するガイドラインというものを出しております。でその中で、10年以上経過したものであればもうその点は届け出で、良いというふうな形で書いてありますので、その点につきましては、問題がないというふうに考えております。また2番目の譲渡の方法を無償にするのかそれとも売却にするかという点ですけれども、こちらも同じガイドラインの方にもありまして、今回無償で譲渡を考えております。で来週予定しております予算審査の特別委員会の中でもご説明する予定ではございますけれども、無償譲渡ということになりますと、地方自治法第96条の第6号に該当する財産の無償譲渡、議会の議決事項に当たりますので、無償譲渡の際は議会の方で議決をいただく形になる、を予定しております。以上です。
山口俊夫君。
はい、まあ、10年経てばもう、補助金の返還はいらないという、まあ、総務省がこれ撤去法も見解出しますから、まあ、見解出す方が無償譲渡で無償譲渡というか譲渡した場合でももう返還はいらないというのであればいらないですね。はい、それはもうそれでいいと。で無償譲渡の関係で当然議会の議決が、まあ、財産ですから必要ということです。でこれについては今年度債務負担行為を予定しているというふうに、書いてありました。まあ、予算の中で内容については説明するというふうになりましたけれども、当然契約を、するわけでしょうから、まあ、その前には議会の議決を必要とすると思いますので、まあ、そこの点は事務的な遅れがないような形で、お願いいたしたいと。まあ、無償譲渡とするとすれば単独売却、単独譲渡というふうになろうかと思いますけれども、まあ、その点はやっぱり今現在、キューネットさんですか、管理を委託して、リビックですか、インターネットは。でそれが今1400件近く、契約をしているというようなことがあるので、まあ、そのあたりの業者の方に、まあ、今後の、民設民営という形での、管理委託を、考えていらっしゃるのかどうかをいたします。
業界対策室長。
はい、ただいまのご質問ですけれども、議員ご質問の通り、売却ではなくて無償譲渡先は、今、光ケーブルのですね、管理とか運用をお願いしております、株式会社 QT ネットの方に、予定をしております。
吉野君。
はい、まあ、他の、まあ、三船町なんかいうのはやっぱりそのインターネットを使うときにやっぱり町の敷設しているものについては割安でインターネットの契約をさせているようなことが出ておりましたけれども、やっぱり全国一安いインターネットで調べたら三船町がヒットしたものですから、まあ、そういうことの活用もされているのかなと思いましたが、まあ今度 QT ネットさんに管理を委託する、あ、無償譲渡するとなった場合は、レオク町の町民はやっぱり先ほど の工事負担金はいらないでというふうな答えがありましたけれども、やっぱりそのあたりは無償で譲渡を受けるのであれば、やっぱり嶺北町の人は他の地域に比べればやっぱり割安で契約ができるのかどうか、その点は まあ、いかがでしょう。まだはっきりと譲渡契約してないので、まあ、そのあたりの条件等は詰めていらっしゃらないかと思いますけれども、まあ、そういうふうなことも考えていらっしゃるのかどうかをお尋ねします。
行革対策室長。
はい、議員のおっしゃる通り、できるだけですね、お一人お一人の契約額が安くなればいいんですけれども、今のところはまだ、譲渡に関する、事前のですね、準備という段階でありまして、契約がどうなるかというのはまだ分かりませんけれども、まあ、通常は、全国、まあ、同じ一つの会社であれば、市町村ごとに値段が変わるということはあんまりないようでして、で、三船町の場合は、もともとですね、公設で、QT ネットが設置をしておりますけれども、あそこの場合やはり人口もどんどん、どちらかといえば、人が集まるような場所ではございますので、民間の事業者の方もいくらか入って競争も発生しているのかなというふうには感じておりますけれども、麗北町の場合は今のところ QT ネット一社のみという形になっておりまして、競争が発生する余地が今のところはあまり見えないかなというふうに感じておりますので、果たして今後、お話の中で安くなっていけるかどうかはまだちょっと未定でございます。
どうしようか。
はい、まあ、そのあたりは難しいかと思いますが、敷設費自体がかかってないということもあるし、無償で譲渡するというふうなこともありますのでですね、まあ、将来的な再度敷設するかどうかはまだ QT ネットがもうやめるかもしれませんからですね、まあ、そのあたりは分かりませんけれども、まあ、補助金をもらうからにはやっぱり最低10年以上は継続して実施するというふうになろうかと思いますので、ぜひその点もですね、町民のためにぜひ町長に頑張っていただきたいと、よろしくお願いいたします。まあ、それとあと、今度QT ネットの方に光ファイバーを、まあ、無償譲渡するとした場合は、今まで旅館ナビのタブレットの、基本料金ですね、電話の回線を使うからその分の、回線使用料ですか、もうスマホも一緒ですけれども、やっぱ電話と同じで一つの番号を持つと基本料金がかかってきます。まあ、5ギガぐらいで低料金で契約しているというふうに聞いてたかと思いますが、その分のこれは今まで QT ネットに貸し付けてた使用料で賄ってましたけれども、まあ、それが今度は、その分入ってきませんので、まあ、その分も一般財源がまた持ち出しになるのかどうか、まあ、それと、テレビの再受信、これも今まで町の光ファイバーを使ってたからその分はいらなかったのが、もう QT ネットに譲渡したらその分今度逆に町として持ち出しになっていくのか、まあ、そのあたり、まあ、もろもろあろうかと思いますが、まあ、プラスマイナスすると、まあ、持ち出しが減っていくのかなというのはありますけれども、そのあたりの試算はされていらっしゃいますか。
はい、行革対策室長。
はい、ただいまのご質問、ヨカナビの基本料といいますか通信料ですねの部分と、あとテレビ再送信の部分ですけれども、ヨカナビの基本料につきましては、議員ご指摘の通り、一般財源からの支出という形に今後なってくるかと思います。それも、2年後は、まあ、来週説明いたしますけれども、2年後からということになるかと思います。で、こちらにつきましては、確かに一般財源になりますし、今まで、光のですね、貸付料によって賄ってはおりましたけれども、それが一般財源化するというのは避けられない事実であります。ただ、先ほどおっしゃいました通り、もともとですね、800台なら800台で、全部でどのくらいの通信料という低価格の料金設定をしておる上に、さらに今後、タブレットの台数が減ってくれば、その通信料の方につきましても、交渉して値下げの方を続けていく予定としております。またテレビの再送信事業につきましては、こちらも来週の、委員会の方でも説明させていただきますけれども、こちらはどうしても、テレビ南市町地域への対策ということになりますので、町が引き続き、継続して、運用していくしかない、実態があります。で、そのため、この運用費用につきましてはやはり年間、運用の委託料という形で、計上をさせていただく予定にしております。そちらにつきましての具体的な数字につきましては来週資料の中で、説明をさせていただきたいと考えております。
山口俊夫君。
はい、ありがとうございます。光ファイバーも やっぱりせっかく津々浦々まで敷設しておりますので、まあ、これが民設民営となった時もですね、やっぱり今、山間地に住んでいる、高齢者の皆様は非常に、まあ、交通網もなくですね、不便な状態の中で、やっぱりタブレット通信もインターネットを頼りにしていらっしゃいます。まあ、そういう面でですね、ぜひ、まあ、よかナビを使っている、タブレットを活用しながらですね、新しい、サービスを、ぜひ QT ネットさんと考えていただいてですね、安全安心な生活ができるような、社会環境づくりに、進めていただきたいと切にお願いいたしまして、これで一般質問を終わります。ありがとうございました。
これで山口俊夫君の一般質問を終わります。